令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
燻製とは美味しい、燻製とは楽しい、燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。
ハロー同志諸君、あ、ハローコミネス、あ、クレイジーアグリジャパン始まります。最近ね、移動中に、また今日も車で移動中なんで、まあiPhone の音声無理起動が効いてるおかげで多分雑音は入らないと思うんですが、あ、真夜中にちょっと千葉からね、高畝マルチャー、キラ高畝マルチャーかなの納車をし終えて、千葉の新規収納者のね、方の方にちょっと、ちょうどね、ネットで見つけてほしいってことだったので、まあ私が、取りに行ってね、直接交渉して、まあ仕入れてそのまま納めたっていう感じになりますかね。で、仮に焼肉食べて、あの、みんなで閉店30分前のバチンガリ3人で行って、新規就労者の方とね、30分一本勝負して、みんな報告で帰ったっていうね、私もなんか、あの、今日の1日の利益より出ちゃったんじゃないかっていうぐらい出ちゃったんで、あれだった。まあ、それはいいとして。ね、今日ね、クレイジーアグリジャパンの古いリスナーさんならね、まあ、あれだけど、まあ、多分、このポッドキャスト聞いてる方、まあ、農業に興味ある方、農業系始めた方とかね、また、クレイジーアグリジャパンのね、回数だけは非常に多いので、またね、昔の繰り返しになるかもしれないですけど、やっぱり、12月ということでね、いろいろ確定申告の準備始める方とか、新規指導者の方で確定申告まだよくわからないよという方もね、わからないまま研修で、ね、税務申告について、その、方法論ばっかり、まあ、方法論大事なんですけどね、まあ、大体その新規指導者のあれとしては、大体みんな、まあ、行政が準備局やってるようなアカデミーだとか、研修会だと大体その、とあるね、とある会計ソフトを元にした、申告とかね、会計。まあ、今の新規就農者の方、まあ、私の頃もそうなんですけど、まあ、青色申告をしてくださいってベースでね、なんだけど、いきなり青色申告に慣れさすのもいいけど、まずそもそも、まあ、その、何かある程度社会経験得られた方で自営業って方も、もうあるし、その全く社会経験ないまま農業経営って入る方もいるだろうから、まあ、今日は触りとして確定申告についてやりたいと思います。確定申告についての前に、まずお話ししたいと思うのが、まず今日本ではあのお勤めの方、企業所得を得られてるサラリーマンとか、まあ、フリーターだとか、まあ、正社員じゃなくてもいろんな形態で働かれてる方、企業所得として得られてる方っていうのをまず前提に話して、まず話して、その後に、まあ、確定申告の触りに自営業者で、ね、農業者特にね、で始めたいと。で、まず日本の、まあ、大雑把に言っちゃいますね、資産とかそういうのとか運用とかしてない方であれば、大体みんな給与所得をもらって、まあ、給料をもらってですね、で給与明細に毎月、いろんなものが引かれて、社会保険料だとかね、所得税だとか、でいろんなものが引かれて、まあ、額面と手取りではちょっと差が出てくるわけなんですけども、その人たちは 会社とかね、その給与を払ってくれる方が、会社が方がっていうか、まあ、会社とかね、事業者の方が、源泉徴収というね、ことをして、で年末になったら、年末調整というものをして、っていうのが一年の流れになると思うんですけども、 だから大体の方は、もしサラリーマンの方でもね、確定申告すると税金が安くなる場合もあったりね、して、あれなんですけども、でも大まく、ほとんどの人は申告しないで、もう本当に年末調整して終わりっていう方が多いと思うんですね。もちろんそのデータがそのまま役所に行って、次の年の住民税なり、社会保険料なり、社会保険料なり、っていうのが、まあ、社会保険料はね、途中でまた、給与の額に応じて改定があったりするんです。でも大まかに言うと税金を納めるっていうのは、まあ、自動化されているっていうことなので、考えなくていいっていう人が、実はこの日本の大体の人はその制度の中で生きているので、考えないで。だから、年末調整やられてる方だと、なんか生命保険料の控除のハガキとかありませんか？保険会社からね、年の瀬近くなるとハガキで、あなたの今年の払い込み金がこれぐらいなので、税務上はこのぐらい控除できますよと証明書のハガキが送られてくると思うんですね。で、それで、まあ、その年の払いすぎた税金、少なすぎた税金を年末調整で調整するわけです。で、これは何、なんでこういうことが起きるかっていうと、毎月毎月で大体、この人の年間の所得はこれぐらいだから、税率は 10% だから毎月 10% ずつ所得税を引く。この人はちょっと給与が高いから 20% だから 20% 分の所得税を引く。ただし、例えばその年ボーナスが少なかっただとか、何かその残業が少なくて、例えばですね、20% 所得税を納めてた人が、毎月給料からね、なって、6月、7月、去年まではその、収入が高く、今年は残業が少なくて、年末調整の頃になると、その年の給与のトータルが、あれ、この人所得税 20% の、あれでずっと引いちゃってるけど、今年はなんだかんだ、まあ、降格とかね、減俸があったりして、この人は 10% だってなったら、納めすぎてた1年分の税金を、まあ、その差額分を給与で、まあ、戻すわけですよね。引きすぎてた税金。で、代わりに会社が正しい税金を計算してくれる。というのが大体の流れ。簡単に言っちゃうとね、まあ、いろいろあとはあるんですけど。で、なので、国としては、給料払ってる人が取ってくれるので、確定申告っていうのをしてもらわなくていいわけですね。その人が他に、例えば、何か財産を持っていて、評価損が生まれたとか、売却益が生まれた、売却損が生まれたって場合は、別にね、あと、アパートの副収入があるとか、ワンルームマンション投資して、そこの家賃収入があるとかっていうのを、別に自分で確定不動産所得関係のね、やったりとか、有価証券の、そっちの売却益、売却損の申告を、証券会社の書類をもとにやったりだとかね、損失繰り越さないともったいないなんて、とかあるんですけど、それ人以外はあまり基本的にやらない。で、農業者とか自営業者になると確定申告をしなきゃいけないっていうのは、毎月毎月、給与をもらってるわけじゃないので、その1年を通して、1月から12月までの、法人だったら自分の決算期、例えば4月始まりの3月締め、9月始まりの8月締めとか、その会社の決算期に合わせてやるんですけども、まあ、今回の場合は個人のをメインにしてますので、1月から12月までの損益通算をして、損益通算っていうか、まあ、売上と経費と控除を計算して、あなたの1年間の収入はこれぐらいで、そこからいろんなものを引いて、課税所得はこれぐらい、課税所得に対して、じゃあ税率はこれぐらい。いう感じで、税金を決めて、確定申告の時から、確定申告の時が、大体所得税の納税期限になるんですけども、大体まあ、口座振り替えにしない方だと大体1週間ぐらいかな。それか月末ぐらい、その3月の15日から、本当は大体その確定申告をやった時に大体、払い込み用紙も一緒にできるので、払っちゃう人が多いんだと思うんですけども、まあ、キャッシュフローがない方はね、払えないと思うので、まあ、早めに払わないと、まあ、どんぐらいだったかな。最初の、確定申告して、もし口座振り替えにしてたら、口座振り替えが4月末だったか、4月のあれだったから、そこまでは別に、口座でちゃんと振り替えできれば別に延滞も何も発生しないんですけど、口座振り替えを登録してない人は、 大体ね、そうだな、4月頭か3月月末ぐらいで払っていないと、地元の関東だったら関東税、関東税務、関東市、関東甲信越なん税、まあ、その広域のね、あっちの、テレフォンセンターのおばあさんか、おばちゃんか、おじさんから電話かかってきて、所得税払ってませんよね、みたいな感じのとか、はがきが来たりとかするので、確定申告をしたら、まあ、1週間以内にはね、銀行行って払わないと、まあ、そういうことになりますよ、ね。で、税金の利息っていうのがえげつなくてですね、最初の決まってからの2ヶ月、その申告して何しろ申告して2ヶ月は、延滞利息が 7.3% なんです。で、2ヶ月過ぎてからは 7.3 の倍だから 14.6% かかってくる。だから100万滞納してたら年間だいたい12万ぐらい増えてくるわけです。1年目はね、2ヶ月分は 7.3%。で、年トータルですと、まあ 14.6%。あれ6なんですけど、まあ、2ヶ月分は 7% ぐらいだから、だいたい 12-3% ぐらい取られる。で、次の年はまた、もう、この 7.3% するとないから、2年目突入すると、まるまる 14.3% かかってきます。で、まあ、その、一般金融所、消費者金融と違うのは、複利じゃないので、本税にずっとその延滞がかかるんですね。だから、延滞金には、金利はかからないんで、まあ遅れちゃっても延滞じゃなくて本税を先になくす努力をした方が、延滞は残ってても延滞に延滞はかからないので、本税の方を先に納める方をおすすめします。まあそんな金額にならないと思うんだけどね、大体ほとんどの人は、儲けすぎな人は別だけど、まあね、利益は出ててもね、借り入れ、運転資金の借り入れが多いと、ちょっとね、やっぱ申告の時に元気なかったりする人が多いんだわけじゃないけど、まあね、困っちゃう人もいると思うのでね、1年間トータルで利益出してるけど、その分借り入れが多かったりとかね、償却しなきゃいけないお金が多かったりとかするわけでね、償還しなきゃいけないお金が多かったりする。だから、大体その、金融、農業系の金融機関はね、貸すときに何か物の設備投資で、減価償却の範囲内での返済金を設定するわけですよね。減価償却費が例えば、利益がその年100万円で、減価償却が200万円だったら、実質上は100万円の赤字になるんですけども、この、まあその支払い金額がね、200万円の償却だと、まあ年間200万とかにせ、まあ200万以内には収まると思うんだけど、まあそうするとね、帳簿上所得低いから税金はかからないんだけど、だけどその分現金で金融機関に利息付きで払わなかったりとか、そういう面もあるのでね、あ、ちょっと簡単に話すつもりがね、そういうやっぱりそっちの方ばかり行っちゃうからあれなんです。まあ確定申告、まず何をするか、一回やったことある人とか、たまにチャレンジしたことあると分かるんですけど、もうよく分かんない表を書いてね、所得金額出してね、で自動的に税金計算され、控除のこう打ち込んでいくと計算されてね、これ提出するんだみたいな感じになってるけども、まずそもそもは、損益、もう本当に単純な話で白色ベースで言うとね、単純な話で売上からその年にかかった経費を引いて、それが損益計算書の簡単なやつになるわけですよね。売上書いて、雑収入書いて、あとは肥料だの、動力光熱費だの、医療費だの、地代だの、そういうのをね、払って、を計算したのを、で、出た利益の所得の、利益の金額に、課税所得を求めるために控除の額を自動的に当てはめていって、で、またその、出た課税所得に、その金額の範囲内で 5% なのか、10% なのか、20% なのか、45% なのか、っていうので、またそれに付随し、その表に付随した、また控除金額があるわけです。その課税所得金額、かける 40%、90% とか 40%、マイナス10万とか、プラス9万とか、いろいろそう、所得税の課税税率が 10% から 20% になったとしても、単純にその、所得金額が大きいから税率、払う金額でかくなるって思いがちだけども、だけど累進課税で階段状になってるので、 20倍になったとしてもそこの控除金額が増えるのでね、そんなにいきなり倍になったりということはないです。なので単純な話なのが、確定申告とは事業をやっている売上引く経費引く控除のイコール出たものをベースに税金を計算するためのものだということです。で、アイロ申告とは何なのかと、なんであんなに小難しくなるんだと、あれは複式簿記をするとお金の流れが、簿記やってる人だと、間違いにすぐ気づけるんですね。間違いに気づけるっていうか、チョンボにも気づきやすいんです、税務署とかね。なぜかっていうと、白色とかは単式簿記でいいんです。青色だっても、控除10万になってもいいんだったら別に簡易の青色申告にしても構わないわけで、なんです。その場合は貸借対照表の作成もいらないみたいな感じになるんです。なんでこんなに青色申告になると控除額が増える代わりに面倒くさくなるかっていうと、お金の流れがすぐ分かるんです。例えば1年間とか3年間の貸借対照表を追っていって、でこういきなり損益が出た場合に、いきなり損失が出た場合に、なんでこの人現金預金減ってない、資本も減ってない、資産も減ってないのに赤字なんだろうとかね、全然資材使ってる様子、全然その機械焼却してる、損失が出てる様子もないのに、なんか物使ってない、資産のその消耗品なんていうか、なんていうか、持ってる資産を売却してるのに収益が上がってないって言ったら、その売却にかかったやつを、計上してない可能性があるとか、すぐ分かっちゃうんですね。で、銀行の流れも持っていくと、それが個人のお金なのか、私用で使ったお金なのかどうなのかっていうのは、まあ、領収書と、それは税務調査で領収書と証拠ありますかって付き合わせられるんでしょうけども、日付別にね、会計ソフトとかでね、やっていてもらうと、この50万のあれは7月5日に出金されて、これを出金されたのは何なのだっていうのを、その帳簿で辿っていくとね、不正がないっていうか、なんていうのかな、税務署側にしても申告する側にしても、まあ証拠があるっていう感じですかね、メモ書きでね。だから白色申告だと単純に損益をやって終わりなんだけど、まあ、税務調査入るときにね、これを元になった合計金額だったやつの書類を出せって言われたら、ちゃんと領収書とかね、取引伝票とかそういうのが必要になった、見られたら分かっちゃうことなんだけど、それを付き合わせるよりも帳簿であらを探した方が早いっていうのが、だから控除増やす代わりに税務署とか税務調査の手間を省くためとかね、不正をなくすためっていうのもあると思うんですよ。だそのために控除額を増やして白色から青色にどんどん誘導してるわけなんだけど、やってることはその中の方法論であって、やりたいことは何なのか、だからサラリーマンが毎月給料から引かれている源泉徴収をやってないから、その計算を自分でやって自分で提出しなさい。で、税務署はそれが正しいか正しくないか疑義が生じたら税務調査に来るわけ。なのでアウル申告難しいってそこで諦めないで、もう難しかったら控除がちゃんとね、年間、オンラインで出せば65万、アウルス特別申告控除があるから、紙ベースで出しちゃって55万。だから、月5万ぐらいの控除をしてくれてるわけですよね、12ヶ月で。5万でしたら60万。約5万近い。だから、それで、税理士を雇う費用。で、税理士を雇う費用もそれで出てくるし、それで税金安くなるかもしれないし。だからそういうふうに、意外に別に、申告の時だけ税理士さん使ってもいいだろうし、ね、毎3ヶ月に1回見てもらうような契約してもいいだろうし、だから年間30万も出せば、それなりの税理士さんの手当も、仕事をしてもらえるし、別に申告の時だって多分15万ぐらい払えばやってくれると思う。俺の知ってる一番安い人で多分7万とか年間契約してやってる人もいる農家さんでね。だから自分で帳簿をやるとか、だから自分が経営者になりたいんだったら、別に中の経理さんがやるような貸し方借り方で、この旅費はこっちはこれは交通費、これは旅費、これは消耗品費、これは備品、これでやってるのは実はそれ経営者の仕事ではなくて、事務の会計事務なんですよ。 だ経営者としてなりたいんだったら貸借対照表と損益計算書の見方を分かればいいわけです。だから100万円使ってその年の経費になるのは100万円じゃない。100万円で備品買ったら、100万円で何か機械買ったら中古だと2年とかね、耐用年数残したら耐用年数っていう、そういうのを覚えておけば自分のキャッシュフローを100万出して今年の自分の経営に与えるインパクト、税金に与えるインパクトだけを覚えていけばいいわけ。まあ、中古でもう耐用年数過ぎてるけどこの機械いいなって100万で買って、例えば12月に買ったとしたら1ヶ月しか償却できない今年の税金としてはね。でそういうのを覚えてないと今年12月に100万円一気に使ったから中古で2年償却だから今年は50万円経費に入れられると思ったらとんだ間違いなわけですよね。ちゃんと月割りでやんなきゃいけないわけです。だから1ヶ月しか償却できない、だから100万割る24ヶ月で割って月4万数千円だから、12月に機械を慌てて税金滞在で買ったとしても利益処分としては100万円出金したのにその年の税金の、ね、としては4万数千円しか節税にならない。節税っていう、まあまあそうならない、インパクトは与えない。だけど次の年は12ヶ月丸々かかるから、まあ大体 40〜50万ぐらいっていう感じになるわけです。だからそういうルールだけを覚えておけば、俺は別に確定申告自体は専門家に相談しながらやったりとか、その税理士さんに頼むっていうのが一番だと思うんだよね。一番その収納の農業で学ばなきゃいけない時期に青色申告の講座なんか俺はちゃんちゃらおかしいって言っちゃいけないんだけどね、別に学ぶことはいいことだと思うんだけど、ちゃんちゃらおかしいとは言わないんだけども、俺そこじゃないと思うんだよね。だ今経営の第一線にいる50代60代の人が農業を始めるときにこの気候差なんかやったのかって話なんですよ。で経営していく中で、あここでじゃあ買った方が税金的にお得なんだなとか感覚でね、失敗したりとか感覚で覚えていって、まああとは奥さんがやったのか、そののね、そういうちょっと財界の方々がね優しく農家を面倒見てくれる団体と一緒に集団確定申告やったのかわかんないけども、そういう風に流れてきて、その人たちは技術とか生産現場に対してのあれを学んできたわけ。だから自分がどこになりたいのか、本当に生産現場誰かに後々任せて経営者になりたいんだったら、俺はもちろん簿記やった方が、簿記知らないんだったら簿記やった方が絶対いいと思うんですよ。税金、要は税金を節税、合法的に節税して設備投資して、その年のキャッシュフローを担保し、維持してね、次の年にね、その健全な帳簿とか健全な財務状況で臨むっていうんだったらそっちでいいと思う。だから俺今の新規就農者のスタートで何でもかんでも教えるのに、いきなり簿記だ反り待ちだなんてやってる俺バカなんじゃないのと思う。バカなんじゃないのって言っちゃいけないんだけど、まあいやバカなんじゃないのと思ってるわけですよね。だって商業高校行ったのと普通高校行ったので全然違うわけですよ。スタート地点高校の頭柔らかい時に商業高校で解釈やったら仕分けなんかこんなの簡単だって感じなんですよ、右と左で。で、あと天気とかみんな3年間、高校3年間簿記やってたわけだからね、真面目に勉強してれば一生2級相当までは取れるわけですよ。で、普通高校でやって普通に学んできていきなり農業始めます、じゃあ今度簿記講座やります、今どれぐらいの時間かけてやるのか、なんで税務署のためにうちらがそんな時間を割いて、しかもね、収納したてで一番大事な時期にね、補助金がもらってたら切れるまでに自分の所得を安定させなきゃいけない時期に、なんでそんなところみみっちいとこやってんのかって話なんです。だ総論とか格論だけ、そう総合的なものだけ教えて詳しく知りたい人はそれでいいと思う。別に税務申告少し最初の年売上ない年間違えたって別に税務署なんか少ない金額で気はしない、気はしないって言っちゃいけないんだけどね、本当はね。なんだけどでも俺は本質はそうだと思うんですよね。だから確定ね、サラリーマンは何もその税務上のことを考えないっていいってわけじゃないけども、気にしなくていいのに、なんで農家だけ、そう農家だけってわけじゃないけど自営業者だね、なんだけど農家だけなんかそういきなりね青色申告、補助金やるなら青色申告してくださいと始まってね、これ自分で普通に事業始めたらさ、別に白色申告から始めてもいいわけだ。でそれで年間何万も維持、ね、毎年毎年金かかる会計ソフト使わされて、使え機能もいっぱいあるけど、使い方も分かんない機能ばっかりで、結局レシートあれ丸投げして税理士さんに投げるとか専門家に投げるってことになっちゃうんであれば、俺はそっちの方がいいと思うんですよ。 だって畑に帰ってクタクタでさ、帰ってきてさ、夜こそこそ小夏に入ってさ、帳簿付けやってさ、いつ寝るのよって話なの。だからもちろん個人事業主みんなそうね、そういうのやってきたんだと思うんだけど、でもそういうことでしょ。ちょっと確定申告についてね、語る通りなんかそういう、なんか新規収納アカデミー批判みたいになっちゃうからあれなんだけど。だけど、まとめとしてはね、確定申告についての、まあ、どうしようかな、っていう感じですかね。まあ、あと確定申告についてって言ってもな、こういう子だともう、ここだと今何分話したんだ？もう家ついちゃった。24分だから、そうだね、ここら辺で区切って、もうようやくこれからね、12月年の瀬越えて1、2、3。なので、徐々に、今度は確定申告のね、細かいところについてやっていけたらなとは思うんですけどね。まあ、興味ある方はね、最初、簿記講座とかね、やってたけど、で、最後、簿記を学ぶなみたいな感じで、同じような今日話した内容みたいな繰り返しになっちゃうんだけど、俺は、私の個人的思想でね、述べたんで、そういったことで、ございますので。あとね、あと住民税とかね、ちょっとお金なくてね、ちょっと分割とかで払っててもね、彼らは確定申告書のね、控除の欄を見ててさ、例えば生命保険、積み立てとかね、払ってたりすると、控除するわけじゃないですか、確定申告書に添付してね。そうすると、彼らは、今ね、法律が変わってね、簡単に口座の金にも手を突っ込めるし、もちろんね、その、真面目に期日までに納税する人とのね、公平性を保つために真面目な仕事だと思うんだけど、そういうのがあると、もう自動的に、あれですかね、保険会社に手を突っ込んで、勝手に生命保険満期だろうが、満期前でマイナスだろうが関係なく、積み立ててるものとか、何か控除でね、できるものとかを勝手に解約して、税金に当てますね、彼らは。で、余った金額を後日、口座に振り替えて戻すっていうことをしてくれるのでね。まあそういったこともあるので、税金は、できるだけ期日内に払いましょう。で、払えない場合は、お上にもお慈悲はございますので、少しだけ払える分だけ払って、まあ分割払いの相談に行ったりとかすれば、そんなに大事にはならないですけどね。でも、やっぱりでも1年超えて3月末とか2月末になるとね、鬼のように段がかかってきたりとかね。まあそういった強制手段。まあ口座に1000円以上あると、まあ引いてきたりもね。過去の私がね、一番本当にどん底の頃にやられて、本当死にたいなと思ったのはね、あれだよね。やっぱ虎の子のやつまでみんな取られて。まあね、その前の年の所得が高くて次の年、ちょっと安くてね、もう何にもの、どうしようもない時にそういうことされたから、一番精神的に参った頃でそれされたからね。まあそういったところはお慈悲はないんだけど。でもやっぱり今思えば丁寧に、自分がね、大変な時期でやったけど、丁寧に丁寧に対応していけば、そういうことにならなかったんだなっていうのは、今、30超えてね、猛省はしていますけど、まあ、30も半ばになってね、猛省はしてますけど、まあ、勢いだけでやっちゃうといろいろあるし、役場と喧嘩するのは簡単だけど、でも、法律には逆らえないし、やっぱ他の納税者との公平性を担保する上でもね、やっぱ、そういうのもあるからね。ということで、クレイジーアグリージャパン、今日はね、ちょっとね、確定申告について、になります。かな？それではまた次の更新まで。See you next time. Goodbye.